皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月26日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は見出しが踊るです。見出しが踊るという言葉よく使いますけども、本当になんか最近よく踊りますね。国内の政治の話であれば小沢さんの問題もそうですけども、普天間基地の移転の問題、それから海外、特にフィナンシャルタイムズなんか読みますと、この間のオバマ大統領のウォール街と戦争をするっていう記事なんかびっくりしましたね。ウォール街が戦争をね、ウォール街と戦争するんだと、戦うんだと、戦いを挑んでくれば俺は買うんだと、まあそう言ってましたね。昔ブッシュ大統領がですね、テロリストにかかってこいって言ったことがあるんですよね。何をバカなこと言うんだと、かかってこいということは国内でテロを起こせという意味になりますからね。あれ本当におかしなやつだとみんな言ったもんですけども、今回は全然違いますね。オバマ戦えというような感じですね。あれロックフェラーも本当にこの割れたんでしょうね。ガイトナー財務長官はじめとした、まあ、ゴールドマン寄りって言いますか、今のその、自由市場体制を守ろうっていう連中の横暴がもう本当ここに極まったということで、ポールボルカが出てきたわけですね。まあこの大番頭ですよね。ロックフェラーの、まあ、こんな人が出てきて、もうとにかく潰してやるというわけですから、ですからまあ本当にこのウォール街もいよいよこれ破綻でしょうね。まあ大統領が勝つかウォール街が勝つかって言ってる人いますが、それは大統領は勝ちますよね。だってこれ持久戦に持ち込めばですね、ウォール街はこれもうとにかくそこら中敵だらけですもんね。もう株だってどんどん下がり始めたでしょう。ドルだって安くなり始めたでしょう。ほっときゃ倒産間違いなしですから、これ見たことかというだけでですね、オバマ勝っちゃいますから、オバマの不戦勝じゃないですかね。しかし本当にこうやってこの、なんつうのかな、時代の変わり目っていうのはですね、いろんなことが起きるなっていうことをつくづくとこう感じるんですね。やっぱりこう今までのですね、なんか溜まってたエネルギーが一挙に吹き出すみたいな、そんな部分がですね、ものすごく今よくわかりますね。で、YouTube の日本再生チャンネルの方、この番組の中でよく紹介しますが、あれなんか本当にいい教材だと思うんですよね。日本再生チャンネルどこにあるんですかってご質問を受けますけども、私のインターネットラジオのこのブログのページを見てください。ブログのページのところにそのリンク書いてありますから、そこをクリックしていただきますと、YouTube のそのページの方に行きますんで、そこのお気に入りというところを選んでください。お気に入りというところを見ますとね、そこにいろいろ出てきますからね。例えば松代大本営って皆さんご存知だと思いますね。第二次世界大戦の末期に日本軍が、総動員、本土決戦に備えて作った大本営で、大きなそのトンネルが長野県の山の中に開いてまして、まあそのビデオも入ってますけども、この再生チャンネルに。結局使わないで終わったんですね。ドイツもそうなんですね。これもその日本再生チャンネルに載っけておりますが、ヒトラーの帝国がですね、地下帝国を作ろうっていうんで、地下都市を随分作っていたんですね。まあその一部が今遺跡として見られるようになってるんですけども、本当にこの大政末期というのは、なんかみんなしゃかり気になって次のことやるんですよね。ですからこの3年前から金融危機が始まって以来の今日までの姿というのは、本当にこう、結局は無に帰すんだけども、しゃかり気になってなんか今までの大政の人たちが、いろんなものをごまかそう、隠そうとして、あるいはなんか、次のですね、可能性を見出そうとして、このもがいてた時期だというふうに言われるんでしょうね。だからこの松代大本営だとか、そのドイツの地下帝国に相当するようなことがですね、多分、これは何か出てくるんだろうと思うんですね。こんなことまでやってたのかと。自分たちの生き残りをかけて、こんなひどいことまでしていたのかということがおそらくこれは出てくるんだろうと思いますね。だから、まあやっぱりその亡くなるときは全部一気になくなっちゃうんじゃないでしょうか。金融についてもですね、とにかくその中国もこれはもう完全にこれ巻き添えって言いますか、共倒れですね。中国政府もなんか本当にそのどこまで勉強したんでしょうかって感じでね、融資を全部止めちゃうって言い出しましたでしょう。日本だって1990年以降のバブル崩壊の過程の中でなぜ不動産が大暴落したかっていうと、 不動産に対する融資を完全に止めてしまったからですよね。不動産融資を完全に止めると、やっぱり暴落が始まって止まらなくなるんですよね。それ、中国今一生懸命やってますよね。これ、なんか本当にその、国進民退って言ったかな、なんか誰か言ってましたけども、国が前に出て民が退くという一つの流れなんだって言ってましたが、そんなもんじゃないと思うんですよね。いや、そんな簡単なもんじゃなくて、これ、民の経済崩壊しますよね。やっぱ市場っていうのはですね、非常に不安定なもんですから、まあこうやって国が乱暴なことやりましたらね、その市場はひっくり返っちゃうんですよね。そうなってくると、これまた中国でもアメリカでも大見出しがこれからもっともっとこれ踊るんでしょうね。まあ政治のこと、金融のこと、経済のこと。で、びっくりするような話がたくさん出てくるんじゃないでしょうかね。日本再生チャンネルの中にもですね、例えばクレムリンが崩壊した時の話とかね、あるいはイギリスが通貨危機になった時の話とか、あるいはそのニクソンショックの時の、まさにその当日のですね、番組がこう収録してありますけども、やっぱりその突然何か来るんですね。でもそれ突然来た時にみんなあまり驚かないんですよね。驚かないと、その時はみんな驚くんですけども、後から見てみるとですね、まあ、ちょっとその全体像を見てみると、あるいは詳しい情報をちゃんと知ってる人から見ると、まあ当たり前のことが起きたということにそれはなるんですね。で、前からよく津波をですね、目の前で見てない方がいいですよと、自分も流されますよとお話をしておりますけども、YouTube で見つけてこの日本再生チャンネルに入れときました。なんですね、中国の津波がその川を遡るってのありますよね。あれわざわざですね、防波堤の先端で見てる人たちがいるんですね。で、これがですね、みんなこの波にさらわれてですね、落っこっちゃう様子がですね、ちゃんとビデオに収まってます。あるいはですね、スマトラ沖地震ではですね、津波と普通の波の区別がつかなくて、その津波が来てんのに子供が浜にいたりね、あるいはその一回その津波が引いた後ですね、逃げりゃいいのに逃げないもんでですね、二番目の津波が来てですね、ほんと溺れそうになっちゃうような映像とかね、残ってるんですね。市場なんか完全にそうですからね、なんでこう未だにですね、流されそうな場所にですね、こう座、立ってみてですね、流されるか流されないか試してみようかとかですね、未だにそういうことやってる人がいるんですからね、もうちょっとね、正気の沙汰ではないんじゃないかなと思うんですね。やっぱりこの歴史的な大転換であることは間違いなくて、例えばギリシャなんかもですね、あそこは、ヨーロッパの一番の思想上の中心ですよね。あれがだからその破綻するということは、重大なことを意味してるんですね。その EU はロシアまでこう入れようとしていますよね。じゃあなんでロシアまで一つのヨーロッパと言えるんですかっていうと、元はギリシャ文明だからでしょう。で、じゃあトルコはどうなんですかっていうと、まあそこに昔ビザンチン帝国ってありましたね、イスタンブールのあたりはね。だからあそこまでは一応キリスト教ということにはなるわけですよ。今イスラム教ですけどもね。ですからトルコまではとにかくですね、元はもうギリシャ文明から来てるんだと。まあそういうふうにこじつけてですね、トルコまで入れて、とにかくヨーロッパという一つのまとまりを持っていこうというのが EU ですね。まあ、こじつけって言えばこじつけなんですけども、でもそういうこじつけをしないと次が始まんないでしょ。ギリシャより前に遡りますとですね、例えばそのシュメール人だとかね、その失われたその十二部族の、ユダヤの十二部族の一つのダン族だとかね、あそこまで行っちゃいますと今度はですね、今のイスラム教の地域とか、あるいは日本にまで来てるようですから、そっちがね、先祖って話になっちゃって、ヨーロッパもですね、なんか蓋開けてみたら、またイスラムだとか日本じゃないかって話になっちゃって、これじゃまとまりがつかないんで、一応ギリシャで切ってやるんですよ。ギリシャの前は話しないことになってて、そこはヨーロッパじゃない、ヨーロッパ文明じゃないことにしたんだね。ギリシャからスタートしますから。それもだからちょっとこじつけしてんだけど、でもそのギリシャが破綻してEU から抜けちゃったとか言ったらですね、それはやっぱりもう EU にならないんですよね。やっぱりこのノストラダムスの大予言なんかもそうですが、あれやっぱりヨーロッパ世界の崩壊ですよね。いやー、だからその本当にですね、今我々ね、ギリシャが潰れそうだとか、ギリシャの破綻は容認できないとか、フィナンシャルタイムズやウォールストリートジャーナルのようなのを見ていてですね、いやー、これはまさ夢じゃないんだなと、本当に起きてるんだなと、やっぱりこういうこと起きるんだなということを非常に強く感じますね。だからそうなってくるとですね、本当に世界は相当なんかこう システムの変更が迫られるわけですよね。で、金融なんかだからドルも使えないし、それからユーロまで危ういってことになりますと、じゃあ何を使うんですかって言うと、やっぱり円を使うって話なんでしょうね。円を使うにしたって、じゃあ日本はどうなんですかって話になりますから、日本の立て直しをせないかんと。そうなってくると、私前から言ってるようなね、日本再生って話になりますけど、まあそれをとにかく一生懸命やるしかないですわね。他に手はないですよね。でもやっぱ世界を見ると本当にこれ、誰も一つの国が世界を統治できるという状況にはないですね。今までのこの政治とかそれ、あるいはその役所だとか、あるいはその大組織の運営に慣れてる人っていうのは、このトップの座を目指すんですよね。縦のリーダーシップだから。だから自分がその権力者になれば全部権力を持てるということで、この本能的にこのトップの座を目指すわけですよね。しかし横型の時代になったらトップの座になっても何の権威もないんですよね。その、どっかの大きな組織のトップだってですね、それは、ね、横にしてみたら一個人ですから、だから何なんですかって話になってくるわけで、威張ることはできないわけでしょう。だからその、やっぱり時代を超えられない人たちは未だにね、この大組織でも役所でも、まあ政治でも、このトップの座にしがみつこうとして、集大を晒すわけですけども、まあこれいなくなった後はですね、それはやっぱり全部横になっちゃいますよね。やっぱりあの戦後日本にですね、あの昭和25年からデミング博士がやってきますね。あの時と同じような立て直しを日本もしないと難しいと思いますね。デミング博士が昭和25年に日本にやってきて日本人相手に抗議した時のビデオが出てきましたよ。YouTube に載ってましたよ。ですから日本再生チャンネルには載せときましたから皆さんもぜひ見てみてください。それから改善とか現場という言葉がちゃんと英語になっていて、海外でのそれ検証やってる様子もちゃんとそのビデオで撮ってあの拾ってきましたからぜひ見てほしいと思うんですね。やっぱり戦後の特に1980年代以降の世界というのはですね、それまでの日本企業の成功、日本の成功というものを下敷きにですね、経営のやり方を全部変えていったんですね。で、日本はだから、その一番いいところを捨てて、海外で失敗したやり方、なんかトップダウンで人を大事にしないやり方をわざわざ真似して結局自滅していったんですよね。誠にもってお粗末なことで。で、そのデミング博士と言いますと、やっぱりその統計的品質管理ということで有名なんですけども、当時のそのビデオを見ると、一番強調してるのは人なんですよね。で、例の1980年にね、作られた、なぜ日本にできてアメリカにできないのかという例の有名な NBC の番組のことも、そのビデオの中に載ってますね。あの中で初めて当時80歳だったデミング博士が、アメリカのそのテレビに出てきて、その初めてアメリカにもその品質というものの時代が来るんですけども、そのデミング博士の家ってなんか随分ちっちゃい家なんですね。大博士だから大きな家住んでるかと思ったら全然違って、ワシントン DC 郊外の、なんか茶色い随分小さな家にお住まいなんですよね。で、奥さんが秘書やってるんですよね。やっぱなんかすごい人って違いますよね。だからその、当時のね、デミング博士からいろんな教育を受けた日本人のある大手のね、当時の会社のトップがですね、やっぱり人なんだということをね、つくづくと言ってる映像も残っていますよ。それからフォードなんかの会長もですね、昔の会長も本当にたまげたんだと、こういうやり方してたのか、こうやれば成功するのかと、本当にその教育を受けてたまげたんだって話をしていますね。やっぱりね、人なんですよね。金とかですね、技術だとか、あんなこと言ったって、最後は人の問題なんですよ。人が疲弊してたらですね、何にも始まらない。だからやっぱりこういう本当に大転換期っていうのは、もう一回人に焦点を当てない組織、人に焦点を当てないリーダーシップは、全くこれは機能しないんだと、まあ言っていいんじゃないかなと思いますね。だから本当にその、もう一回ね、武道館にね、日本中、あるいは場合によってはね、日本の再生一緒にやろうという外国人がいればね、それ呼んできて、みんなでこのね、横型のリーダーシップの勉強をね、日本語でやったらいいと思いますよ。いや、外国人もね、日本語のわかる外国人だけね、呼んできたらいいんじゃないでしょうかね。なんかそんなことをこう考えるしかもう方法がないんじゃないかと思うんですよね。明治維新の時はやっぱりこのイギリスとかね、アメリカとかいう手本がありましたけども、もうそれもないでしょ。で、大体アメリカはもうこれで内戦じゃないでしょうかね。ハイパーインフレと内戦で、しばらくもう外にも出てこれなくなるでしょうから、まああんまり気にしないでもいいんじゃないでしょうかね。で、アジアもやっぱり中国が崩壊していけばですね、 その余波を食らって大変でしょうから、まあ、あんまり、考えててもしょうがないですね。やっぱり日本国内の立て直しをですね、まあ、急ぐと。その中で付き合いができるね、外国。まあ、アメリカも連邦政府ダメならなんか州とかね、中国もその、この地域というところで引っ張り出してきて、まあ、そことなんか組むとかね、なんかかなりこの、まあ、現実的にですね、考えて国家を、その国家って言いますか、みんなが生きていくための体制をですね、これは作り直すしかないんじゃないかなと思いますね。で、いろいろとですね、やっぱりこういう時は今までのこう秘密が全部こう暴露されるわけですね。郵政民営化のこともそうですけども、例えば今アメリカではですね、ゴールドマンたちがね、クレジットデフォルトスワップでどんなデタラメやってたかっていう話がちゃんと事件になってるんですよね。日本もですね、その小沢氏の事件がね、こうありますが、やっぱりその清和会をちゃんとやらないとね、清和会のその疑獄事件をね、ちゃんと全部やらないとダメですね。まあ、三井玉木氏が言ってますけども、いや、あれはね、その検察の裏金の問題をですね、清和会に隠してもらったんで、それで検察も手を打てないんだなんて言ってましたがね、まあそんなことで検察がやるようではね、やっぱりその、汚い雑巾で床を拭いても床が汚くなるだけという話に落ち着きますね。例の何でしたっけ、足利事件のね、当時担当していた検事だって謝りさえしないわけでしょ。やっぱりね、平気で嘘をつく人たち、何を言われても謝らない。やっぱ悪党だよね、検事ってね。で、その悪党を飼ってるのは検察庁で、やっぱこういう悪党がですね、正義の顔をしてですね、世の中を正すなんてことはね、あってはならないことなんで、まあですからそんなのがね、あえて出てくるわけですよ。本当に悪党面したのがですね、俺は悪党だっていうことをね、国民の名前で堂々と言ってですね、まあ平気な顔してるわけね。検察庁も平気な顔してるわけですよ。やっぱこういうのを見ますと、やっぱりね、世の中ってのは本当にその人間が、こうなんかね、裁く時代すらもう消えてるような感じがしますね。やっぱりその天が裁くって言うんでしょうかね。だからまあ本当に清和会の事件でも何でもね、まあ検察もいろんな事情があって手つけないんでしょうから。そうなってくると最後には、やっぱ全部いきなりこの蓋が開くんじゃないんでしょうかね。まあソビエトが崩壊した時そうでしたよね。結局ソビエトの内部でのいろんな、まあ、整理といいますか、問題を直すっていうことがこうできなかった。だからそこでですね、やっぱりその最後にね、ソビエトが崩壊してから全部ばらされちゃったわけですよ。あんな感じにやっぱりなんじゃないんでしょうかね。まあそう考えてくると、本当にその、まだまだこれから日本もですね、たくさんの見出しが踊るんじゃないかなという感じがするんですね。私のその日本再生チャンネルにはですね、昔のコマーシャルなんかを載せてあるんですよ。例えば、アメリカの車、日本の車、あるいは掃除機だとか、洗濯機だとかですね。まあ、そんな日本のね、時代を作ったその、大きな商品、大型商品のですね、コマーシャルなんかを載せてありますけどもね。やっぱそこに見えるのは、なんかやっぱり未来に対する夢って言いますかね。未来を作りたいという人々の気持ちですよね。やっぱこういう気持ちがですね、踊ってこないとダメですよね。ともするとですね、崩壊の話ばっかりですね、この見出しが踊ってるばっかりで、これじゃやっぱりどうしようもないんでね。やっぱなんかこういう新しいことが始まりました。こんなことやってみましょうというような、そういうね、気持ちが湧いてくるようにね、いろんなことを起こしていかないと。そら、これからね、暗くなるばっかりでね、皆さんこれ動けなくなるんじゃないかなと。まあそんな感じがしますね。しかしそれにしてもやっぱりね、このずっと、まあ私の自分で集めたね、日本再生チャンネルの子見てるとわかりますけども、その当時は大真面目にやってたことがね、後から言ってみればね、こんな馬鹿げたことあるかってことは本当に多いですよね。スターリンのプロパガンダなんかも本当にそうですわね。それから中国のね、4人組のね、後世の話なんかとかね、後世って粛清されたのいますよね。本当に遅まずですわね。いやー、ですから本当にね、大きな時代の転換点っていうのは必ずその次をね、見ていないとね、ひどい目に遭うわけですよ。バブル経済の時代のですね、なんかどっかのね、貸金業者の親父が札束をね、ばらまく映像なんかもありますけども、やっぱり変だなと思ったのはやっぱり変なんですね。後からおかしくなっていきます。ですからやっぱりこのね、新聞読んでて大きな見出しが踊ってから何か行動してもやっぱりそれはちょっと遅くなることが多いんですね。 大きな見出しが躍る前にね、いろんな物事ってのは進展してるんですよ。それが最後形を取るのが、やっぱりこの大見出しが踊った時ですから、まあそうなる前にですね、自分でいろいろ気持ちとね、行動を改めていかないと、なかなかその未来がね、安心して生きられないと、そんな感じになってんじゃないかなという気がしますね。まあこれからまだまだ、ね、大見出しが踊りそうですから、皆さんあんまりびっくりしないように、そしてその先を行くようにね、ご自身をね、鍛えていっていただきたいと思いますね。では今日はこれで終わりにいたしましょう。今日の藤原直哉の日本と世界にとこと、見出しが踊るということでお伝えいたしました。またお目にかかりましょう。さよなら。